Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーなのですが、ちょうど今南谷シアターポリフォニックの第7回公演の、稽古の真っ最中で、ゲスト様をここにお呼び立てする時間がなくてごめんなさい。ということで、3月19日から22日まで、目白の風刺家電という劇場にて、秋元松代の世界という朗読会が、秋元松代の世界という朗読劇上演があります。その南谷にね、ちょっとひょんなきっかけからこの朗読会に参加することになったんですけれども、その、参加するきっかけをまずお話ししましょう。なんかで、吉祥寺から、自宅へ帰る、井の頭線から、なんだあれ何線、京王線に乗り換える駅は明大前ですね。明大前で乗り換えた時に、その方は逆に京王線から井の頭線に乗り換えるんだったんでしょう。京王線からポロッと降りてきた人がいた。その人と50センチ以内に近づいたのは30年ぶりぐらいなんですよ。まあ、いつも3メートル以上、距離があったかな。昔はね、その人の名前は石丸幸子という演出家です。その昔は蜷川、カンパニーといって蜷川幸雄が、若者を集めて劇団を作っておりました。その劇団員の一人で彼女も役者をやっていたんですが、その頃、仲良しになりまして、私は黙祷者といって清水邦夫という、作家の、集団にいたんですが、蜷川幸雄と清水邦夫がそのまた昔、まあ、これ、1960年とか70年代ですね。その昔、蜷川幸雄と清水邦夫が一緒に劇を作っていたということもあり、その息子たち娘たちの世代の私たちも仲良くしろよということで、同じ、劇に、集団でこう出演したりしていた時期があったんですね。その時にちょっと仲良くなって、でももともといる集団が違うので、それぞれの場でずっと演劇活動を重ねていたんですが、現場が一緒になることはなく、それで、お互いの仕事を見たりはするんですが、そんなに喋ることもなく、それが急に電車のホームでばったり会ったと。でそしたら、石丸幸子イコールシアターポリフォニックの主催者ですけれども、はこの秋元松代の世界をやるので劇場を借りたという、そういうことが、借りていたと。でそれで、あ、どんな人が出たら面白いかなというのを考えながら歩いていたらばったり会ったと。そんなちょっとしたこうね、宿命というか運命みたいなのをお互いに感じてしまったので、その時彼女が、あ、こういうのやるんだけど出るって私に言ったですね。はい、それで私は、分かった、本決まりになったら教えてくださいねと言ってそのまま帰ったけれども、よくよく考えたら、なんで会ったんだろう。私普段、乗り物好きなんで、自転車とかバイクとか車なんですよ。それなのに電車に乗っていたこと自体100分の1ぐらいの確率なのに、そっか、これはやった方がいいなと思い、それで今ね、now 現在稽古場に通っているということなんですね。3月19日から木曜日からシアター風刺家電で秋元松代の世界をね、朗読劇するんですよ。それの、まあ、稽古場が面白いこと、面白いこと、はい、とっても面白いんで、ちょっと石丸の思いなんかを聞いてもらえたらいいな。ちょっと聞いてください。はい、外側アグレッシブ、これはリズム的なもんだろうかな。
そうだと思う。
うん、
うん、
リズム的にもちょっとそうだ、今8ビートでちっちゃちっちゃちっちゃちっちゃちっちゃなんだけど、ドゥントゥルストゥルストゥルス、なんだろうな、ドゥントゥルントゥン、
ここ、あの、うん、思いっきり笑わせようと思ってるの。この笑うってやっぱり、このずっと歌ってる間、
うん、
なんだろうな、ずっとこの 動作をするとせこいから、
うん
うん、だからこの歌ってる間ずっと二人笑ってて、うんうん、それでこのその後もいやちょっとひどかったな、八百万の夜、よみ知らずみたいだって笑う、本当笑う、でも通れてよかったわっていう、うん、その獣道行って血出したりしててもお互いに笑い合ってるっていう感じがもうかなりこの盛り上がってきてるわけ、うん、その感じがなかなか出せないから音楽で行きたいと思ったのね、うん、から歌ってる間ずっと多分 笑ってろって言うと思う私、
うんうん
う
ん、この2人にはね、うん、よかった。じゃあまあ、その今マイナーコードで作ってるけど、うん、もしかしたらそうじゃなくてもいいのかもね、ね、
うん、
っていうことだね、
うん、
メジャーコードでもっとアグレ 外にアグレッシブな曲調にすると、
うん、
OKOKOK、はい、でそれは、歌唱とともに終わるということでね、ここでね、はい、
うん、はい、でこの風騒ぎ雲流れ、はい、木々は揺れ山濡れてっていうのが、
はい、
少し不穏になりたい。
不穏か、分かりました、
うん、あの山の天気が崩れてくる恐ろしさ、
はい、はい、不穏ね、
不穏なんだけどこのゆっくり歌うっていうんじゃなくって、うんうん、
不穏でテンポも、うん、ここでも風騒ぎ雲流れ木々は揺れ、うん、山濡れてでそのまんま、うん、ギターだけは残る感じになっていく、
うん、それもなんかこうあのどういう調子のものかによるかなって思ってるんだけど、
うんうんうん、
そして大きな声を出していくための雨、
はい、
雨だと、
はい、
本当の山の雨なんかがザーッと来たらすごい声出さないとさ聞こえないじゃない、
うん、
その感じをずっとやりたくって、そしてそれぐらいに、SE で出しちゃうとうるさいんだよ、うん、
はい、
だから雨の SE の音と
プラス
そのプラスでギターの音で、
はい、ってことはアルペジオかやっぱりストロークになってた方がいい、
ストロークかなって想像して
た、ね、うん、はい、わかりました、はい、っていうような感じで、私たちは、今まさにいろいろなものを、作っている最中なんですけれども、石丸幸子が秋元松代の世界を、そう紹介すお客様に紹介するにあたってまず選んだ、作品が今期、今期ですよ、今期を逃したら良くないねとかそういう今期ね、今期という短編、それから虎の尾という短編、それからことづけという短編です。まあ全部面白いんですけれども、南谷はことづけに、出ております。ことづけはね、石丸に言わせると、ね、今回選んだ作品の中では最も上演され知られている戯曲ですと。戦後をなんとか明るく生きようと懸命に生きようとする庶民たちに向ける作家の温かい眼差しが感じられると。初期の秋元作品の中では特に喜劇性が強く人間味に満ちた作品で、登場人物の苦味や屈折は少なめですと。苦味はそこに書かれた終戦後の日本という現実にこそありますと。受け入れることでしか生きられない、まあ負けましたからね、日本人の体質への批判とか、それから行き場と生きる場、ね、を見失った人々に向ける作家の愛情は批判を凌駕してこの作品の中で蘇ってくると。で、愛すべき人たちがそこにいるからこそ体制への怒りが作品の底辺でふつふつとたぎっているのですというふうに石丸さんは言っております。で、この系列のものとして、ことづけね、ことづけ、この私も、参加していることづけという商品の系列のものとして秋元松代作品の、長編には元禄港歌とか南北恋物語とかがあると 石丸さんは位置づけておりますけれども、この元禄港歌とかね、南北恋物語こそ蜷川さんが、蜷川幸雄さんが、そう日生劇場とか帝国劇場とかで作り続けていた作品の一つでもあるということなんですね。はい、それなので、2曲目、今日の2曲目はこの蜷川さんの、舞台でも歌われたという、近松心中物語で歌われたというこれに行ってみましょう。森進一のそれは恋。はい、ということで秋元松代の世界もお楽しみにとしか言いようがないですね。はい、で3月の3曲目は南谷のお別れソング、この中でね可愛く切ないこの一曲でございます。聞いてください。 Foo 3892 March
Radio 7